めぐみとしあきが東京 FM キーセッションに全国ネットでお送りしておりますチャレンジストーリーズ、今週は株式会社キンズ代表取締役の下川豊社長をお招きしております。よろしくお願いします。
お願いします。
まずはね、下川さん、その金についての基礎知識からちょっと教えてもらいたいと思います。いろんなところにいろいろ書いてあるんですよ。金ケアしましょうねとあのプロフィールにもそうですし、このね、下川さんが出された検討者からの金ケアで美しくなるというこの本もそうですけれども、はいはい、とにかく便秘とかニキビとか抜け毛とか肥満とか不妊不眠、はい、もういろんな、まあね、体の不調がありますけど、それにとって金というのは本当に大活躍してくれますよということなんですが、はい、その金の基礎知識、
はい、
オープニングでもちらっと言いましたけど、常在菌という言葉があるぐらいですから、
そうです、ね、
常に我々の体の中に菌がいるわけですか。
そうです、一緒に本当に住んでるという感覚で、まあ、数にしてはだいたい1000種類ぐらいいて、100兆個から1000兆個みたいな、まあ、この数はですね本当に個人差が大きいので、はい、重要なのはそれぐらい多くの菌に囲まれて我々は生きてるということをもう一回認識しようと。例えば腸の中ってもうあれだけね、乳酸菌とかビフィズス菌とかいう話があるので、まあ、それを知らない方ってもういらっしゃらないと思うんですけど、あれと、それだけじゃないよねと、でそれは他のところはどういう役割になってんだっけとか、こういう症状がある人はどういうふうな、環境というかですね、種類がどれぐらい何が増えてるのかとか、いろいろ今データが出てるんで、それいくとですね、あら、ただヨーグルトをただただ食べてればいいだけの話ではなくなるなという感じでございますね、はい、
これ全部いいことしてんですか。
あ、ここがですねやっぱり今まで皆さんの感覚でいくと、まあ、最近だとね、その、はい、いい菌の話、善玉菌がうんぬんとかが出てきてるので、はい、ちょっとイメージ変わってきてるかなと思いますけど、もともとはやっぱりバイ菌という印象が多分強いと思うんですよね、うん、
バイ菌マンって言ったぐらいですもんね。
そうです、そうです、そうです。なのでそのバイ菌マンはなんでバイ菌マンって言われるかというと、もともとやっぱり感染症の源が菌だったわけですよ、細菌だったわけですよね、はいはい、なので本当に悪い人たちもいます、
うん、
悪い菌たちもいますね。
悪い子たちもいるわけですね、
はい、だけどやっぱここで重要なのは、うん、いい菌も悪い菌もいて、そのバランスによって我々のですね、その症状だったり免疫だったり、それからこう老化もそうなんですけど、でお腹が痛い痛くないみたいなのもそうなんですけど、まあ、そういう一個一個に実はそのいい菌も悪い菌も関わってると、なんかまさにね、あのクラスみたいな感じなんですよね。じゃあクラス全員いい子ちゃんばっかりのクラスって本当にいいんだっけみたいなのがあって、じゃあ、まあ、今の時代はあんまりないかもしれませんけど、隣の学校との対決になった時に、うん、やっぱりこうあの腕っぷしの強い、うん、ちょっと日頃はね、うん、切れやすいみたいな子もいないとやっぱり戦えないですし、うんうん、すごい勉強がね、しっかりできる子も必要だし、うん、まあ、すごいはいはいはいって言って元気いっぱいな子も必要だしって言って、やっぱりクラスもやっぱりこう多様性というかですね、
いろんな子がいますよね、
はい、非常に重要なのかなと。まさにそれがあのこの常在菌の各部署でですね起こってまして、じゃあ皆さんが困るときどういう状況かっていうと、本当にまさにそれが全員勉強のみやる、それ以外全く興味がない40人のクラスってなんか問題がありそうな雰囲気しますじゃないですか。
なるほど、
はい、うん、みたいな、ところの時に実は問題が起きているという
これ単純だから、いい菌と悪い菌がいるわけですよね、
はいはい、
で、
はい、
いい菌はずっといい菌なんですか。
いい菌って言われてるものも異常に増えるとですね、またバランスが悪くなっちゃう。
はあ、全員がそうなっちゃうとダメなわけです
ね。そうです、そうです、アルファ多様性って言うんですけど、本当にその多様性が常に保たれてる状態のこのいい感じのバランスをキープできるかどうかの方がすごい重要っていう。
例えば女性とか、
はい、
便秘で悩んでると、
はい、
すごいね、
は
い、この便秘にもだからそのいい菌と悪い菌のバランスで便秘の解消につながることがあるってことなんです。
あります、あります、十分あります。
例えば僕は本当よく寝れるんですけど、
はい、素晴らしいです、ね、
いや不眠の人もよく聞くじゃないですか、僕らの世代になるとね、50代中盤から60代ぐらいはもう寝れねえよ、はい、これもいい菌と悪い菌のバランスによって解消されるんです。
そうなんです。実はこれちょうどですね先月取ったアンケートなんですけど、でそのうち、まあ、何割かがやはり、まあ、便秘に困ってたり、うん、下痢に困ってたり、うん、まあ、お腹がちょっと痛かったりという方がやっぱりいらっしゃいますよね、はいはいはい、と、その方たちと、うん、そういうお腹のこう症状がない形を比べた時に何が分かったかというと、うんうんうん、睡眠の質が全然違うってことが分かったんですよね。
はー、やっぱ寝ることが一番の解決なんですね。要するにだから、
これがですねどっちがどうかまで分かんない。
あ、まだ分かんないんだ、
はい、 これ実は両方なんですけど、だからお腹のやっぱり症状があるから寝れないのか、
ああそうか、
寝れないっていうことが結果また腸内環境が悪くなるのか、これその方個人で考えるとどっちが先か分かんないですけどね。
そうかそうかそうか、はいはいは
い、やっぱどうしても先ほどのその眠れないからあのお薬を飲みたいっていうのはもちろんそうです。そこに絶対そこのあの元々クリニックの僕理事長やってたのでそこに処方が起きるのは当たり前なんですけれども、じゃあそれで全て解決になるのかというと、
そうじゃないんだ。
そうです、本質というか、まあ、体質のところが変わらない限りは、
うん、そうかそうかそうか、だから治療じゃなくて体質改善みたいなことですか。
です、そこをできるとその先に待ってる大病から守れるっていう、何かもう困り果てる前の方に早く伝えたいという感じで、うんうん、
じゃあ下川社長、はい、今日からでも始めていいっていうものは例えば何かあるんですか。
必ず味噌汁を入れましょうという感じですね。
これ今日のご飯必ず味噌汁飲んでる人はどうすればいいんですか。
その、具材に対してちゃんと菌を育てる具材を入れていきましょうと。
例えば
イワシのつみれとかですね、キノコいろんな種類たっぷりとかですね。
キノコ、はい、たっぷり、
はい、
へまず味噌汁は何にいいんですか。
簡単にこれ発酵食品を取りましょうということですね、
はい、あじゃあ納豆でもいいんだ。
そうです、うん、で味噌がまさに発酵食品なので、あ、まあ、実はこの味噌にすごいこだわり抜いてほしい気持ちはあるんですけれども、
いろんな味噌ありますけど、はい、そこはこだわれと、
こだわり抜いてほしいです。
はい、
これお金のかけどころですね、味噌は。これ毎日しかも飲めるし、はい、習慣化できるので、で一杯に換算するとすごく安いので。
でもほら味噌塩分の取りすぎだとかいうご指摘もあるじゃないですか、はいはい、
おっしゃる通り。なのでこの、味噌をですね、
こう減塩のとかそういうことですか。
もうそうですし、あとはですね天日塩とか、
天日塩、
はいはい、ミネラルが豊富な塩、
はい、
天に今度は湖って書いて天湖塩みたいなのもあるんですけど、
天湖塩、
はいはい、そういうのを使ってる、味噌屋さんが結構あるんですね、
はいはいはい、
だからそこにミネラル豊富な塩っていうのが結構ポイントなのと、あとはその発酵なので、
はい、
どれぐらいの菌で発酵させるかっていうのも妙理があるんですよ、
は
い
は
い、例えばこれを一つの、菌で発酵させるのか3つ4つも複数発酵できる、まあ、自然発酵のような形でできるのかっていうのがあるので。
これ志保さん毎日飲んでる。
飲んでます飲んでます。でもできれば1日3杯飲みたいぐらいですね。
1日3杯、
はい、
そうするとこれが腸活につながるわけですね。
そうですね、
まあ、そもそもその歯医者さんでしょ。
そうですそうです。
岡山大学歯学部卒業で。
そうです、もともと歯医者でキャリアをスタートしましたね。
でそのなんで歯医者さんになろうと。
受験勉強真っ只中の時に、はい、僕目的がないと何も進めない人なので、うん、まあ、最初に本屋さんに3日間ずっと通うわけですね、でそこでわこれは来たと思ったのが、うん、あのゲノム創薬っていうのがあって、
ほう、
遺伝子別に薬をこう作り分けるみたいな、うん、パーソナライズで薬を作るみたいなことの、あの専門書がたまたま目についてるんですよ、
うん、
これはすごい世の中になるなっていうインパクトがあって、うん、よし薬学部を目指そうということで。
元々は薬。
そうです。なんとですね受験勉強途中にあの福山雅治さんが主演をやられてるドラマがで、はい、あってですね、はい、福山雅治さんがですね歯医者役だったんですよ。ゲノム創薬を3倍ぐらい超えるかっこよさだったんで、
あら
最後コロッと歯医者に変えたっていう。
い
や
い
や
いいじゃないですか。
そんなひどいエピソードですいません。
いや大枠は同じ方向ですよ。
あ結局ですね、
薬学部もね、はい、医学部も、はい、歯学部も
本当に、
じゃあ福山さんがかっこよかったから、
はい、かっこよかった
です。でもなかなか行けないじゃないですか、国立大学ですよ。歯学部難しい。
いやいやいやいや、
歯学部も6年。
6年です。6年、はい、
24になって、はい、ですぐ歯医者さんなるんですか。
で研修やって素直に、でそれから大学院にちょっとだけ行かせてもらって、
ほうほう、
でそこから晴れて歯医者さんっていう感じですね。
歯医者になった、
はい、
それがそのある日クリニックの理事長に。
そうなんですよ、
これが都内と書いてありますんで東京都内ですか。
そうですそうです。ここら辺結構いろいろありまして、歯医者やりながらビジネス的なですね、うん、こともすごく興味があったので、
ほうほうほうほう、
なんかそういうコンサルみたいなのも、うんうん、実は同時並行的にやってたんですよ。
んですか、はいはい、
でそこでそのビジネス感覚も身につけながら。
これすごいチャレンジですね、
はい、うん、でもそれはやっぱり当時堀江さんとか、
あ
三木谷さんとか、はいはいはい、ああいう方々がやっぱりメディアを賑わせた最中だったので、あ、こうやって世の中を変えていくような人がすごい、やっぱりそれまではすごい大きな会社さんがじっくり世界を動かすっていうのが、まあ、僕の当たり前だったんですけど、もちろんあの規模でももうちっちゃくはないですけれども、要するに100年続くとか50年続く会社ではなくて、数年の会社が世界を変えていくみたいなのを見てですね、真似事がしたくなったというかですね、やっぱ目の前でもちろん患者さんを見るっていうのは非常にやっぱりやりがいがありますし、なんですけれども、やっぱりその自分のこのほとばしる思いみたいな行き先をどっかに欲しいみたいなのがあって、こう独学でこう勉強し始めるっていう、
なんかだから会社を立ち上げたくなったんです。
そうなんです、そうなんですよ。
起業家ですな。それで都内の
そこでですね、
クリニックの理事長って、クリニックってことだからお医者さんのってことでしょ
う。そうです、そうです。なのでそこでいくと、歯医者もやれる、かつそのビジネス感覚がある、まあ、人間がちょっと出来上がるわけですよね。でそこが、まあ、都内にこうちょうど拠点を移した時に、まあ、評価されて、
で都内で歯医者もやるんだ。
そうです。でその時に分院長させていただいたり、その時にクリニックの理事長に、はい、ならせていただきました。
ここは結構だからどうなんですか、自分の中では
転換点だったですね。すごいですね。初めてやっぱり経営に携わらせていただいたっていうのもありますし、まさにそこで出会ったのが金だったので。
ここで出会った。
そうなんですよ、ここで出会ったので、だから両方その商業の方を具体やっぱりできるっていうのもやっぱり目の前でやれますし、実際患者さんも自分で見れることができますし、かつやっぱり自分のその人生を変えるような菌のその凄さをこう伝わるようなですね。
どういうふうに出会うんですか、 そこのクリニックで。
たまたまですね、その東大の先生たちと共同研究する機会に恵まれまして、名ばかり一応理事長なので一応担当としてですね、まあ先生方とやり取りできるという立場に置いていただきまして、でそこでですね、やっぱりその最先端のですね、この菌周りのですね研究のことだったり、こうやると常在菌のバランスが変わって、この疾患が治るとかですねみたいな、ことの、まあ、これ世界の論文なのであれなんですけれども、そういうのがバンバンバンバンこう入って、
情報として入ってくんだ。
そうなんですよ。もう本当あそこの環境っていうのは素晴らしかったんですけど、チャットメールを打つと日本でトップの研究者の方にアクセスができるっていう、まあ、環境がすごくやっぱ大きかったですね。
それでこれだと思うんですか。
これはすごい。
今度は俺の人生かけるのは金なんだと思うんです。
そうですそうです。
金図をもう作ろうと思ったわけだ。
そうです。
金図立ち上げるのが2018年ですか。
そうです。
これはだから3年も4年前ってことになるんだな。だからもう理事を辞めて。
そうですそうです。
ここすごいですね。
いや結構そこはよく皆様に言っていただきますけれど、まあでも本当に一応はまあ何クリニックかがあるような理事長をやらせていただいてたので、
ね、
まあ収入的にも安定してましたし、
ね、
まあそれで満足はできるぐらいのあれはあったんでございますけれども。
この時独身ですか、まだ。
結婚してます。
あ、結婚してですか、この時。
これがですね、結婚がそもそも僕ですね、すごく早くて、研修医の終わりにはもう結婚してました。
またもう本当に大変ですね。しょいますね、そういう。
もうしょうの好きなのか分かんないですけど。
研修医中にそんなことしたらもう大変だよ。もっとだから稼げるようになってからにしてくださいよ、社長。
だから初年度はうちの奥さんの方が。もう倍ぐらい給与が高くて
支えてくれたんですね。じゃあ奥様がね、
いや本当そうなんです。
でそういうことがあって2018年に金ケアの、まあ、大切さを伝えることを目指して株式会社金図設立ということになります。まあ、今週はこの辺まででしょうかね、お話としてはね。最後に下川さんの、まあ、挑戦を支えている一曲を聞きながらお別れしたいと思うんですけれども、
はい、清水翔太さんのホームをぜひお願いしたいと。
これどういう時に聞いてたんですか。
奥さんとの最初の初デートでかかってたのが清水翔太さんの曲で、このホームっていうのが自分の居心地のいいホームを出て新しいホームを作りに行くっていう曲なんですよね。
うんうん、
これがやっぱりもうまさに今回の
そうか挑戦なんだ、
もうど真ん中だなと思って選ばせていただきました。
本当はだから恋愛の思い出なんだけども、はい、よく歌詞聞いてみたら、はい、これ挑戦チャレンジの歌じゃんっていう。今週は清水翔太さんのホームを聞きながらお別れです。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。